それではまずはですね、前回の配信から2週間の間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮情報を紹介する週刊 JOBBB ニュースの第453号でございます。まずはですね、まあ芸術の秋と言いますので、久しぶりに、ま
あ、秋らしいやっとなったね。
そうですね、
まず第一の変
化はね、今室内気温 30.2 度でございます。
あ、まあ、まあそれでも30あるんかこれね、
はい、エアコンなしなんでね、ちょっと上の方で扇風機が、ね、回ってますね、
はい、
非常にもう朝夕過ごしやすい気候になりました。
いやもう激変というのか、
もう怖いね、来年が怖い俺は。
いやもうね、いやいや なんかもう一番僕びっくりするのは、
はい、
まあ、気象台のいやとか気象協会とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
天気予報がね、
はい、
なんであの人の割と平成でいられるんかいなと思ってね。
あ、もうね、あいつらはねあ、これ言うたらごめんなさい、悪口になるんで、
はいはい
はいはい、言わないです。
ものすごい大激変でしたね。
いやほんまに、
ね、僕は命を拾ったという感じしましたよ。
いやもうみんな言ってますよ、はい、今年の夏は、
はい、
もう偉かった、
まあ、あの
大変やった。
やっぱりスーツ着たりね、きれいな、あの涼しいとかでやってあるからわからないのか、気象情報でそんなもんかしらんけど、さらっとおっしゃってますからね、もっと絶叫するぐらい、
これ切羽詰まらん
すごいもんでした
よ、しいですね、
この変化は、
うん、まあまあそんな夏を乗り切って、
まあ、
ようやくは秋、
ええ、
秋といえばまあ食欲の秋とか、
ね、
読書の秋とかいろいろ言いますけど、
クリアとか柿がね、
はい、
スーパーに並んでおりますよね。
この前ね、ちょっととある兵庫県の山奥行ってきて栗拾ってきました。
いいですね、
またこの後その話しますけど。
そうですか、はいはい、
でもう一個芸術の秋、
はいはい、
で我々ね、
はい、
文雄君は初めてじゃなかったんですけど、
はいはい、
私鉄平はですね、うん、人生初大阪中之島美術館に行ってきまして、
うん、中之島美術館ね、はい、真っ黒い美術館です
けどね。
そうですね、はいはい
はい、でも開館してまだ1年ちょっとしか多分経ってないと思うんですけど、あ、もう2年経ちましたか。
2年経ったらしいですよ、
はい、
はい、
鉄平と文雄の2人で行ってきまして、で今回はですね、まあ、ちょっと簡単に話します、うん、塩田千春さんのつながる、
はい、
まあ、私と書いて愛と読むらしいんですけど
読ましてますね、
はい、展覧会とで、同じく大阪中之島美術館で、開催しているトリオパリ東京大阪モダンアートコレクション、まあ、この2つをですね、うん、
はい、
あの招待券いただきましたので2人で見に行ってきました、
はいはい、
どうでした文雄君。
いやいや、あの僕ね、両方ともなかなかのもや思いましたね、
はい、
あの特に、まあ、このトリオの方がね、
トリオね、
これがおもろい、
ね、トリオのパワーすごかったね。
これすごいですね、
やっぱあの郵便譜の、
はいはいはい、
あの人のやつとか、
はいはいはい、
名前なんでしたっけ、
あのね、あれ忘れてもらえない、
はい、まあまあちょっと、うん、あのちゃんと調べてないんで、まあ、ちょっとまた思い出すと思います、はい、
佐伯雄三さん、
ね、あ、佐伯雄三さんね、
大阪 の
中津出身のね、
中津のお寺の息子さんだった
んですよね。ちょっと体が病弱で、
まあまあね、
まあ、いろいろあった方なんですけど、はいはい、まあ、その方を筆頭にですね、うんうん、この中之島美術館が、まあ、持ってる絵もあるし、他のとこ借りてきた絵もあったんですけど、うんうん、やっぱりパワーが感じられましたね。
もうだからその中之島美術館だけも、うん、の絵もすごいんですけども、
はい、
中之島美術館がパリの美術館と、
うん、
東京の美術館と3館が組んでですね、おのおのその1点ずつこれやという、はい、もう出品してですね、
そういうコンセプトやったんですね。
そうなんです、トリオってのはそういうことなんですよ。
あ、3館
が組んで一、
ね、
つのテーマについて、
はい、
おのおの持ってる絵をですね、はい、出し合うて皆さんに見てもらうという、ここが花面白いところなんですよね。
僕ちょっとね、スマホに、あ、そうで、これね、皆さん、あの、ほぼ写真撮り放題です。
あ、そうですね。
これが素晴らしく、はい、あの、塩田さんの方もそうですし、
そうですね、
トリオの方も、はい、基本は撮り放題で、はい、塩田さんの方はね、一部、あの、映像作品とか、ちょっとあの、それ以外のものでも、まあ、撮れないものも
僕映像でまた、あの、はい、注意受けました。
あ、そうですか。
はいはい、
ありましたけど、あ、まあ、ほぼ、はい、あの、写真撮って OK ということで、
はいはいはい、
で、僕はスマホと、あとはあのレンズのついた、
はい、
まあ、普通のカメラですね、
はい、
その2つで撮影してきまして、
うん、
まあ、それを今スマホに入れてるんで、
はいはい、
ちょっと見ながらちょっと喋ってるんですけど、なかなか素晴らしい、
はい、
僕ね、面白かったのはね、このこれですよ。
あ、浮世絵のやつ。
浮世絵でね、あの以前山陽道ボラボラでも何回か出てきた、
うん、
あの確か姫路にいてはったあの駆け落ちした2人おったじゃないですか。すごい幼い女の人と、あの侍の男の人、あの商家の男の人だったから、おつるか、なんか、
まあ、江戸時代の話ですね。
そう、それを、
はいはい、
あのまあ、とある作家の方が書いた、
はい、
あの掛け軸が展示してあったんですけど、
はい、
なかなかこれがね、 あのすごいいい絵あって、はいはい、まあ、思わずこのスマホで縦撮りしたんで、
なるほどなるほど、
これちょっとスマホの壁紙にもできるなっていう感じでね、なんかそういう楽しみ方も、
中之島美術館の衝動でした
よね。そうですね、
これもなんか一つ題があったんですよ。
そう、あのちょっとごめんなさい、今ね急に話してるんで、うん、あの僕らもちょっと調べてはいないんで、あ、これですね、はいはい、西角のお夏、あ、お夏ですね、
お
夏、井原西角が描かれた、
はい、
はいはい、あのそのお夏さんの掛け軸もございました、はいはい、
そうでした、そうでした。でそのもろもろそういうような女の人のちょっとしたあの姿とか、
うん、
まあ、これ、まあね、トリオパリ東京大阪モダンアートコレクションの、まあ、作品リストなんですよ、
ね、会場で、ね、いただきました栄養の神です。
はい、ほんで今言いましたようにパリ の、まあ、あの美術館と東京の美術館と大阪の美術館、うん、まあ3館とも超有名な美術館ではないんですよね、
うんうん、
まあそれなりの有名な美術館なんですけど、そこが集まって、
うん、
まあ、もっぺんちょっと、まあ、しつこになりますけど解説しますとですね、一つのテーマを挙げて、それについて自分ところ持ってる作品の一番ふさわしいのをですね、
はい、
おのおの三館が出品して、
うん、
で大阪の中之島美術館のですね展覧会として今やってるというのがトリオの展覧会なんですよね。
あ、はい、
まあ、どんなテーマがあるかと言いますと、例えば川のある風景とかね、あるいは都市と人々とか、うん、都市のスナップショットとか、これはまあ写真が多かったんですけども、
うん、
そういうようになんかあの一つ三巻の中からそのテーマに合うようなものをですね、その三巻の学芸員の方がこれやということを出してきて、で三巻の方がお互いに見ながら、ちょっとこれ違うでとなったらもっと違うのを出していくとかですね、そのテーマに従って、まあ、あの出した子どもの肖像というテーマもありましたですね、
はい、
それから他にもですねマドロムトーブやとかね、あ、まあ、そういうあのおもろいことを空想の庭とか、
まあ、いろんな、ね、絵の話はまた皆さん個人で、はい、あの調べてほしいんですけど、僕は面白かったのは、うんうん、もちろん展示作品も素晴らしかったんですけど、
はいはい、
僕は中之島美術館 の、
うん、
あの構造自体がすごいあの奇抜で面白くて、
まあ、やっと面白くなってきたね、
はい、で、はい、あのまあ、だから展示してる作品なんも良かったんですけど、あの、まあ、1階からずっとあのエスカレーター登って、
は
あ、今回確か4階の展示場と5階の展示場があったと思うんですけど、うんうん、僕らまず5階の塩田さんの方から見たんですけど、その1階から5階まで上がるあのエスカレーターがちょうど交差して登っていくタイプなんですよね。だからあれがすごいあのなんつうかね、こう風景が面白くて
変わっていく風景
ね、はい、あの、あれ、あの映像を撮るだけでも僕は一つの映像作品になるし、はいはいはい、あのエスカレーター登るだけでも結構あの話のネタになるなと思ったんで、うんうんうん、まあ、なんか大阪の、まあ、美術館として、もちろんあの国立国際美術館とか、
はい、
まあ、豊臣美術館とかね、博物館とかいろいろあるんですけど、この中之島美術館が結構その美術館単体としての構造はすごい面白いなと思ったんで、あの別に絵とか興味なくても、
はい、
あの美術館の中のトイレ使ったりとか、うんうん、あとあのロッカーね、
そう、
コインロッカー100円返ってくるタイプのロッカーなんですけど、あれ の、 あの仕組みが面白かったりとかあったんで、まあ、あの楽しめる、あの建物として楽しめる美術館やなと思いましたね、まあ、
展示方法も良かったですね。
そうですね、
初めてあの、まあ、遠藤さんが強かったが設計した美術館なんですけども、
はい、
あれを生かしたですね展示になったなという感じがしました。
あ、まあ、特にこの塩田千春さんですかね、あ、
この方もそうですけど、このトリオの展覧会もね、
まあ、また皆さんよかったら、
うんうん、
あのまあ、有料になるんですけど
2000円、
はい、
高い、
まあ、まあちょっと高いかなと思ったけど、うんうん、まあ、ただ展覧会だけじゃなくて建物とかも総合的に楽しんだら僕は決して高くないんじゃないかなと。
もうどこもかもね、
思いました。
お寺の拝観料でも2000円ですからね
まあまあそうやな、
法隆寺とかあんなとこね値上げするでしょ
う、まあ、寺はちょっとねお金取るのどうかなと正直思ってるんですけど、
まあ、なんせもう何もかも高いですよ、
はい、この頃、まあ、とりあえずあの建物自体も面白いんで、
はい、
ちょっとあの今までは夏暑すぎて、うん、あの駅からまあ比較的離れてる美術館やからちょっとアクセスしんどかったんですけど、はいはい、これからはまあ過ごしやすい季節になるからね、
なんかね
歩いても僕は行きやすいんじゃないかなと思います。
美術館と見られますね、特にトリオの方はね。
そうですね、
まあ、テーマが決まって、あ、それをこんなんでこういうテーマで持ってきたかというところを探求するのはですね、
いやそれと
単に絵見るだけと違うって面白いですよ。
そう、いやそれとね、うん、あのやっぱり僕が一番感じたのは、
うん、
展覧会見ながらね感じたのはさっき言いましたけど、あの写真撮れるってことですよ。
あ、まあそうですね、
だからそのまあ、いつも僕らと喧嘩する黒服のスタッフさんも、
うん、
まあ、比較的落ち着いて、
うんうん、
ちょっとあの楽な感じで、
うんうん、
あの立ってはったんで、うん、いつもやったらなんかちょっと こうなんか悪者を見るような目線も感じたりするんですけど、ね、今回はね、うん、それがあんまり僕感じなかったから、だから、まあ、そういう意味ではすごい楽しめる展覧会やなと思いました。塩田さんは面白かったよ。塩田さんはもう最初から、うん、あの要は塩田さん5階の展示場なんでエスカレーターでずっと上がっていくんですけど、
一番最初から入ったよね。
そう、うん、エスカレーターを降りた瞬間からもう塩田ワールドが始まるんですよ。はいはいはい、でそっから中入っていったらまたそれとは最初の展示とは対比したような、はい、まあ、色のね、
はいはいはい、
あの塩田さんのアートが出てきて、はいはいはいはい、でさらにそれを超えたところにまたびっくりがあるっていう感じ で、ね、まあ、あの難しいことを考えるっていうよりかは、うん、もう感じるままですね、あの人の作品は。
まあまあまあ、芸術ってそんなもんやけどね。
うん、そうそう、うん、まあ別に楽しみ方なんか皆さんそれぞれで、
あの、まあ、まあびっくりさせてもらったらそんな
にやったらいいんですけど、もう僕的にはもう別に、うん、あのキャプションとか見んで、まあ、もう普通に、はい、ああこれおもろいな、そうそうそう、でおもろい、もうちょっと写真撮って、ね、この紐の結び目どうなってんのかなとか、まあそういうことを感じながら、うん、まあで一部写真撮れないやつもありまして、はいはい、僕ちょっと間違えてね撮ってしまって、はいはいはい、あのちょっと言われたんですけど、あ、まあ、そのあたりはまあちょっと気をつけて、
まあまあそれ大したことないね。
何が、
いや今回のその、あのね、撮ってたらあかんというところも、
あ、まああれは結構権利の問題でしょうね、まあ、まあ、おそらく、ね、
動くもんとか
ど
ん
ど
ん、
ね、所有権と、あと別の 作家の方が、ね、うん、関係してるとか、なんかそんなこともある、うん、であと、まあ、一番の特徴は、まあ、僕が思ったのは、うん、あの回転展示ですよね、あの白いドレスとか、あとは丸とか、うん、あの四角とか三角の、はいはいはい、天井からぶら下がってるやつがこう回転しながら、うんうんうん、あのなんていうのか、あのインスタレーションっていうんですかね、まあ、空間展示みたいなのを、うん、まあ、してました。
やっぱなんか洗濯屋さんのなんか乾かし場所みたいな感じがしたんやけどね、うんうん、まあ、それと一番のやっぱ特徴は塩田さんは絵の具を使ったり、うん、そういうような形で絵とか、まあ、創作してあるんじゃなしに、うん、まあ、もう本当毛糸というものを使ってですね、あれどれぐらい、どれぐらいの長さの毛糸がいったんか知らんけどですね、想像絶するような、まあ、部屋中毛糸だらけというんですか、うん、毛糸の置き場向いて頭突っ込んだというのですかね、うん、そういうその、まあ、表現の仕方がこの人は、ね、赤い毛糸、白い毛糸、黒い毛糸、いろんな毛糸を使って、まあ、主に布系のものを使ってね、うん、表現してはったというのが、まあ、この人岸和田の出身の方らしいんですけども、大阪の岸和田あたりというのは昔から繊維の町ですから ね、まあ、そんなこともあの人の心の中にあったんかいなというような、まあ、世界的に活躍している方なんですけども、
つ
な、
うん、がるっていうのがテーマらしいです ね、今回のテーマはね、
まあ、あの系統はあくまで使いこなした人はなかったんちゃうかいなという意味では大変面白い人でしたね、
はい、展覧会自身はね、はい、塩田さんが12月1日までで、はい、トリオが12月8日までなので、うん、よかったら皆さんちょっと一回チェックしてみてください、
は
い、
ね、あの大阪の中之島美術館がやっと、まあ、ここらしい展覧会をぼちぼち始めたなというね。
ああ、そうですか。
僕はそんなような感じしてるんですけど、
僕はもう初めて行って、うん、もう単純に建物も面白かったし、はい、ただやっぱりめちゃくちゃ暑かったです、
ま
あ、あの行きはね、うん、実はあの車で、はいはい、あの大ちゃんに送ってもらってね、はいはいはい、僕の兄に送ってもらって、はいはいはい、で帰りは文雄君と二人で、はいはいはい、淀屋橋駅まで歩いて帰ったんですけど、うん、もう帰りがもうこんな暑いとこ歩けるかと、
なんかもう美術館出た途端にね、サウナ入ったみたいなね、
そう
ガーッと来たね体にね、
あの美術館はめちゃくちゃ寒くて、
ここまでするなよ、
で外一歩出たらもう灼熱で、9月のね、僕ら見たの16日の日曜日やったんですけど、まあ今ね、僕らこれ収録してるのが26日、まあ、10日経ってますんで、うんうん、まあ、ちょっとマシになってるんちゃうかなと思います、ね、
はい、まあ、そうなってほしいと思います
、ね、まあ、ちょっとあの大阪の、ね、都市部 の、 あの灼熱問題も、あとはやっぱビル冷やしすぎ問題とか、いろいろ思うとこあったんですけど、あ、す、ね、まあ、展覧会自身は非常に僕は満足しました、う
ん、中之島です、皆さん、
はい、大阪中之島でございます、はい、よろしくお願いします、
はい、まあ、ちょっと面白い展覧会でした、
は
い、
でもう一つはね、全くその大阪中之島とは変わるんですけど、ちょっとさっき山奥に行ってね、僕栗拾ったみたいなこと言ったんですけど、あ、ね、あ
の秋の味覚というところでパッと入ってきた
のが、ね、はい、ね、9月の21日と22日、うん、まあ、3連休の土日ですね、うん、はい、あの月曜日はあの春分の日のあのあの振り替えで、まあ、3連休、うん、土日月と、まあ、休みあったんですけど、うんうん、まあ、その、土曜日と日曜日に兵庫県の、ね、山奥、まあ、具体的に言うと三方郡上町、
軍がつくんやね、
軍つきます、
いいですね、うちはね、はい、この頃
村岡、
あ、村岡ね、
はい、あの、 どうもよっちゃんたちがここの棚田米を昔頼んでたというね。
あ、まあ、今も頼んでるんですけど今年まだ入ってませんね。
あ、はい、まあ、そんな山間部の農村地帯に行ってきまして、
うん、なんでまた、
はい、あ、これはね、うん、僕の知り合いの人が、うん、この村岡にある古民家を、まあ、再生するですね、あのプロジェクトをされてて、
あ、そうか、
はい、まあ、その中に僕も入れてもらってて、あ、うん、はい、あの僕は村岡行くんは2回目、今回で2回目で、あの前回はあの、まあ、ここ豪雪地帯なんで、その雪とかで重みで家が潰れんようにって言って、あの、まあ、雪囲いとか冬囲いとかって言うんですけど、うん、家の周りにあの板とかを立ててですね、あ、まあ、直接雪の重みが家にかからんようにするっていう ね、
あ、ね、
まあ、そういうことを、まあ、豪雪地帯だったら多分どこでもやってることだと思うんですけど、はいはいはい、ただあのいかんせんその古民家今誰も住んではらないんで、やっぱり人の手入った方がいいやろ、
まあ、
そこを再生するっていうのが目的ですから、うん、まあ、僕含めて何名かの方がですね、あの雪囲いしたりとか、まあ、あの雑草を刈ったりとかいろいろされてるんですけど、うん、今回はまあ9月21日なんで、まだその雪囲いの季節ではなかったんですけど、あ、まあ、目的がですね、あのイナゴを食べるというのが一つ目的、
昼食やね、
そうですね、
虫食べ、
はい、
ね、はいはい、
でね、結局のとこ言うとイナゴ食べれなかったんですよ。
残念やったね、美味しいのね。
で原因がですね、うん、まず一つその目星つけてたあの田んぼがですね、もうすでに稲刈り終わっとったっていう、あ、まあ、お米ですよね、ライスのとこなんですけど、はいはい、稲刈り終わってたっていうのと、はいはい、あとはね、まあ、皆さん もうご存知ですけど、この時すごい大雨で、まあ、あの石川県のね、
はい、
あの辺りが
能
登の辺りで、はい、まあ、9名の方は亡くなられたらしいんですけど、まあ、かなりあの未曽有の大水害があって、はい、あ、まあ、その関連でこっちの関西の方も結構雨降ってたみたいで、
うん、風もすごかったね、
風すごかったです、
台風みたいな感じがしましたね、う
ん、まあ、あの僕としては涼しくなったんでそこは嬉しかったんですけど、
まあ、あれが企画かもわからんね、
そうなんですけど、まあ、いろんな各地でね、
あ、
まあ、猛威を振るって雨が、で村岡の方もですね、うん、結局、まあ、あの稲刈られてなくてもこの大雨と風で無理やったかなっていうのは、まあ、正直思ってるんですけど、まあ、
大雨と風やったから早めに刈りはったんかもしれないね、
被害を受けんようにね、
まあ、それで、うん、うなぎちゃん
あのイナゴ
は
食べれなかった
んです、おらんかったんか、取れなんだよね、
うん、もうあの見に行ってすらいないですね、もう狩られてたっていうことなんで、まあ、はい、で、まあ、結局じゃあその目的果たせなかったからまああのただ行くだけじゃもったいないんで、まあ、
古民家の目的は果たしたんや
けど、ね、そうですね、で、まあ、古民家到着して、まあ、あの祖父ヶ岳っていう山が近くに、1074メーターかな、標高がね、まあ、
ちょうどいいぐらいね、
はい、まあ、そこを登ったりとか、うんうんうん、あとはあのや、山菜取ったりとか、まあ、いろいろしてですね、
あ、よか
ったな、はい、あの、まあ、1泊2日やったんですけど、まあ、僕の娘も含めてですね、合計8名と、
あ、いやいや、
あとはワンちゃん1匹 の、 あのそのパーティーでですね、その村岡のあの古民家を楽しん
だ、大きな民家か、それは、まあ、
人めちゃくちゃでかいですね、
もう豪邸ちゃった、
超豪農の
お
家で、もうその最盛期とか多分ね、多分その使用人の方もいてたし、
あ、
ね、あの馬とか牛も、
まあ、小作人の方とかね、
はい、いてたし、うんうん、まあ、すごいお家やったんですけど、まあ、
それがもう管理する人もなくなって、
そうですね、まあ、あの所有者の方いてるみたいなんですけど、まあ、やっぱその方だけで管理するのは大変ということで、まあ、あの都会の僕らが行って、いろいろ、まあ、ちょっとお手伝いさせてもらってるんですけど、
その民家に泊まったやな、
泊まりました
、ね、で、ね、喜んだやろ、
あ、喜びましたで、その古民家で面白かったのが、うん、まあ、これあの YouTube のバンチャンネルでももう今、うん、動画見れると思うんですけど、あのマダニが出ましてですね、うん、あ、はい、あの早朝6時ぐらいやったかな、
あれかいね、
9月22日、うん、で誰も噛まれなかったんですけど、あ、うん、まあ、そのせっかくマダニ出たっていうことで、うんうん、ちょっとあの動画とか写真とか撮って楽しんだんですけど、そういや2023年も俺愛媛でマダニ見たなと思って、でその当時の、映像をですね見返したらですね、うん、あの本当によく似た兵庫県のマダニと愛媛のマダニ、まあ年は1年違ったんですけど本当によく似てて、まあそれせっかくやったからということで、まあ動画にしてね、今バンチャンネルの YouTube で見れるんですけど、
先ほど僕見たこと
あれ、あれまだ公開前の映像で、もうすでに
ゲイショルのあれね、
そうなんですよ、あのでそこで一つ気づいたのが、マダニって ひっくり返ったらどうやって起き上がるんかなということで、でたまたまその2023年の愛媛でも同じことやってたから、今年も2024年もちょっとやってみようかなということで、畳の上でマダニをひっくり返したらですね、器用にあの手足を使って畳の隙間にですね、あの結構細長い腕なんですけど、足っていうのがね、それを引っ掛けてひょいっとこう起き上がるんですよね。で愛媛の時はですね、あのテーブルの上にマダニを置いてひっくり返したんで、引っかかる部分がないから、
ツルツルの
もうずっとマダニがね、
あら
ひっくり返ったままで起き上がることができなかった。まあマダニってすごいあの、まあ、臆病で、あの静かでもういろんなところに隠れて生活してるんですけど、いざこうひっくり返ったとなると、場所によってはね、結構あの生死に関わるぐらいやばいことやねんなと思いまして、まあ、人間やったらね寝返り打ったりとかして別に物に引っかかるとかそんな関係なしに起き上がられるんですけど、まあ、マダニのなんですかこう知られざる弱点っていうのをね僕は知ってしまいましたね。
なるほど、
まあ、そんなこと多分誰も考えてないんですけど、まあ、やっぱりそういう田舎行ったものの特権かなっていうことで、
まあね、
はい、まあ、そのマダニはあれですよ、別に殺したりとかせずにもうそのままちょっと家の中おるとまた誰か噛まれたら、
あ、そうやね、
まあまあけどもう噛まれることはないんですけど、ね、結局あいつらって人が動いてない時とかに、お尻とかお腹に吸い付いて、まあ、血液吸うんですけどね、もう別に普通に活動してる時は、まあ滅多なことがない限りあの吸い付かれないんですが、まあ、ただ一応ちょっと外に出しておきました。
あ、そう、
はい、
ね、まあ、しかしそんなのがおるのもおかし、おもろいね、
面白いですね、
誰も住んでへんやのね、待っとったんかもしれないね、誰か来
る
の
は
ね、
どうなんですかね、もしくはあの外にいたマダニがあのあいつら多分その体温とか、人間の CO2 とかを頼りにこう、あの動物のね、あの、まあ、イノシシとかシカとかね、頼りにこうやってくるんで、もしかしたら僕らが 8名と1匹が古民家にやってきたから、それであの感づいたんかもしれないですね、まあ、
運よく見つかったっていうか、悪く見つかったわけね、
そうですね、はい、まあ、ただ座れずに、
あ、よかったよかった、
助かりました。あ、 そ、 まあ、そんなマダニとの遭遇が、
あ、面白いね、
まあ、再会ですかね、愛媛から数えると再会になるんですけど、もちろん同じマダニではないですからね、
まあ、またまたチャンスがあったら、
そうです、ね、
稲子食べに行きたいね。
ああ、稲子ね、佃煮にしたりとかするのかな、どうやって食べるのかちょっとよく分からないですけど、
まあ、あの小さい時はよう食べましたけども、
美味しかったですね。あ、そうですか、はい、まあ、これからはねやっぱり、まあ、タンパク源がもう確実に、あの不足していくんで、やっぱりこう虫食ちゃうかなと、ね、ね、一時期なんかコオロギでなんかいろいろ作って、ね、ちょっと話題に なりましたけど、
もう着実にコオロギは、はい、もう増えてるよ、
食べてる人が、あ、そうですか、まあ、僕らはイナゴかなと思いました。そんなあの3連休 の、ね、あの土曜日と日曜日、兵庫県の山奥行って、まあ、今話題の兵庫県ですが、
はい、
まあ、あの知事さんには会わずに帰ってきましたんで、
まあね、小学生のゆいちゃんがね、はい、良い勉強したと思います。
そうですね、はい、また皆さんもよかったらあの、村岡に行ってほしいなと。あの、お、美味しいラーメン屋見つけたんですよ、これ最後に言わせてください。
あ、そう、
あのね、ラーメン焼肉一世ので、
あ、そういう名前の、
はい、ここめちゃくちゃうまかったです。
そう、
あのね、牛ホルモンの入った魚介系の出汁 の、 あのラーメンで、もうめちゃくちゃ感動しましたね。これがね、そうそう、魚出汁メイン で、 でそこにあの牛のホルモンが、
ね、
そうですね、あの、現物がこう入って、これはちょっと衝撃でしたね。
ユイも好きやった
じゃん。あ、もうユイなんてもう8名、まあ、おったって言ったじゃないですか。その中でね、一番高いもん食いましてね、お前もうちょっと遠慮せえやと思ったんで、あ、ね、まあ、僕の財布がねすっからかになりましたけど、
ね、
はい、ラーメン焼肉一世ので、これ、まあ、ちょっとまた皆さんあの行く時は調べていってほしいんですけど、ここはほんまにうまかったです。ここおすすめです。
はい、
はい、まあ、そんな僕は連休を過ごしております。正明君はどうですか。
あ、僕もね、かもなく不可もなくということ で、
そうですか、
まあ、ただ大変忙しかったですね。もうガタガタガタガタしてまして、
はい、
まあ、特にこれは聞いてほしいなということもないですわ。
了解です、はい、はい、まあ、というような、
はい、
ニュースでございました。
はい。